小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週も編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦雄さんと小沢先生の対談の模様をお送りしようと思いますが、今回は藪内正幸さんのお話が中心ですね。
そうですね、はい、藪内正幸さんってね、いわゆる動物画家として有名な方なんですね、とても正確な動物画を描く方なんですよ、で斉藤敦雄さんのグリックの冒険とかね、それから冒険者たちといういわゆる冒険シリーズを全部彼の挿絵が飾ってるんですね、でこれがね、斉藤敦雄さんのストーリーとその実によくマッチした動物の動きがね描かれててね、その絵見てるだけでも楽しいような絵ですよ。
広辞苑の挿絵
もそうだってね。広辞苑の挿絵も動物の絵はね、藪内さんの絵だそうですね。
すごいですね、はい、それでは斉藤敦雄さんと小沢先生の対談の模様をお聞きください、さて、前回は編集者としてのお話をお伺いしましたけれども、斉藤さんは作家としてもご活躍なんですよね。
ご活躍かどうか分かりませんけれども
あのグリックの冒険とか、面白い本を書いていらっしゃいますね。
もうあれは本当ロングセラーだと思うしね、それから15人の仲間たちの話だしね、
作家としてのきっかけは何だったんでしょうか。
結婚した時に妹が結婚のプレゼントにシマリスをつがいでくれたんですよね、大変可愛らしいリスのつがいだったんですけれども、もう部屋中を飛び回って、その一匹の方の男の子のシマリスが家から逃げ出してしまって、どこに行ったかわからなくなってしまったんですけども、それをメスの方のシマリスが一生懸命探していたんですけども、ついに我々も探し出せなくって、で結局メスだけ残ったんですけども、でもその時になんとなくあのシマリス、ひょっとしたらふるさとに向かって旅立ったんじゃあるまいかと思って、そしたらなんか東京にやってきて、ふるさとの田舎から、そして長年福音館書店で、営業やったりいろんなことしたりしている東京生活っていうものがいささかくたびれ始めておりまして、なんとかあのシマリスと一緒にふるさとへ戻ってみたいなって、とても強い欲望みたいなものが出てきて、そのシマリスと一緒になってふるさとへの道をグリックの冒険っていうので書いていったんですよね。その中で自分が今まで体験してきたことだとか、そのことを織り交ぜながら、それとちょうど我が子が生まれようとしてたところで、その子に自分が子供の頃からずっと見続けてきた新潟県のふるさとの自然の美しさも伝えたいという、その思いもとても強くあったようです、だから一生懸命になって書きました。
あれ何歳の頃ですか、発表なさったの。
書き終わったのが26歳なんですけれども、発表したのが29歳だと思います。
そうですか、いや僕あれはね、この間も読み返してみて、ふるさとへね、惹かれていくその力の強さね、何度も何度も繰り返し失敗というかな、危険に遭いながらもね、そこのところものすごい印象的だったから、それは新潟への強い思いがあるんだなと思った。そしてあの遠くに山並みが見えるというね、あの辺りね、著者のなんていうかな、故郷への思いがもう痛切に来たね、そして特に強く、年取ってからだからかもしれないけど感じたのは、周りの方で間に合わないかもしれないっていうね、雪が来ちゃって間に合わないかもしれないっていうのを、僕の今の年齢からするとね、今僕大きな仕事してるもんだからね、間に合わないかもしれないって気持ちが僕にもあるもんだからさ、あそこすごい聞いちゃったよ、だからこんなことをいくつで書いたんだろうなと思ってさ、あの時
随分お若い時だったんです
ね。
そうですよね、
15、6で書いてらっしゃる。
でも感受性なんてやっぱり実際頃がピークで、
そうか、
それからだんだんこう下り坂になってくるんじゃないですかね。
そうですか。
だからつまり、ふるさとっていうのは土地としてのふるさともあるけれども、その実際の頃の自分の心の、豊穣な時代に向かって旅立っていきたいっていう、もう一度あれを獲得したいって思いも絶対僕の心の中にあったと思うんですよね。で、鉄道の春休みっていう作品は、 リスじゃなくて人間を旅立たせたらどうなるのかっていうことですよね、うん、新幹線に乗るなんてことも含めてね、うんはい、それでやるとああいう鉄道の春休みみたいな作品ができてくるんだっていうふうに思いますけども、うん、結局ふるさとへ帰っていく、うん、そして冒険者たちっていうのでは、うん、ふるさとから外へ向かって出かけていく、うん、そしてまた今度の新しい作品にはまた帰っていくっていう、うん、また行くっていうこと、うん、それを繰り返しているっていう、うん、一番自分の心の中の真ん中に向かっていき、うん、それだけじゃダメだと思って旅立ち、うん、また戻るってことを繰り返してるみたいですね、うん、私は、
うん、旅ってとても大事なことだと思いですか。
はい、とても大事だと思います。ゲーテの言葉で、うん、旅は結局のところ自分の持っているだけのものを持って帰ると。だから自分の一番深いところに気づいていく。それからそんな旅をしたからってロバが馬になって帰ってくるわけじゃないと、うん、結局自分がロバはロバであるってことの深い自覚っていうのが旅っていうのは実現してくれるという感じがしてるんですよね、うん、今までいろんな旅をしてきて、うんうん、で物語を書くってこと全くそういうことで、うん、旅と同じように何が何だかわからないけれども書き出してみると、うん、そうすると主人公は勝手にいろんな人に出会ったり、うん、いろんな動物と出会ったりしていく、思いもかけなかった展開になっていく。でそういうことの繰り返しが、どうしてこんなことが起こるんだろうと、でも物語の中でなるべく自然な方向へ自然な方向へとペンは書いていくわけですけども、うん、そうすると思いもしなかった自分の心にとっての一番のふるさとっていうのかな、うん、一番自然な形っていうのかな、うんうん、そこに向かって必死になってペンが進んでいこうとしてるって、うん、こちらの意思とは全然違ったところでっていう思いがしてるんですよね、うん、だから物語を書くことは結局旅をすることだというふうに言い換えてもいいような感じがするぐらいなんです、うんうん、
じゃあ目的地を決めないで旅するようなものなんですか、ええ物語を書くっていうことは。
まさしく今回書いたのがそれがテーマなんです、うん、目的地がわからないままに旅立たなければいけなかった、
うん、タイトルは
カッパのユータの冒険って言うんですけどね、
はい、
本当に新潟の福島型っていう実際にあるところからなんとなく九尾の狐の娘さんが迎えに来て、うん、一緒に旅立っていかなければいけなくなって、うんうん、で旅立っていっちゃうと、そのうちに信州の天狗までが加わって3人で旅立っていく、うん、でも3人が3人とも昔からなんか旅をせよと言われていたらしいんだけれども何のために旅立っていくのか全くわからない、うん、作者にもわかんないわけです、うん、そういう設定にしちゃったわけですね、
うんうんうん、
でそうでないと僕結論が分かっているの物語書いてもつまらないから、うん、ともかくそこで最後までいけるのかと思って書き始めていってみたら、うんうんうんうん、だんだんだんだん分からなくなってきて、うん、ついにダメかなと思っていたんですけれども、うん、でもある時突然ああこれはこういう物語になるんではないかってことを気がついた瞬間があって、うん、そして結論までなんとなくいけたんですけども、うん、それは本当に嬉しい瞬間だったんですけども、
うん、
おっしゃるように旅立ちの意味は分からなかった、
うん、
でも帰る頃にはその意味が彼らなりに分かったって、うん、作者にもなぜ自分がこんな物語を書かなければいけないのかってこともまた同時に分かってきたっていう、不思議な、でも物語を書くといつも不思議な経験で、それは今までも想像通りに進んだこともないし想像通りに終わったこともないんですけれども、そういう面じゃ面白ございますよ。
いや僕そこのところ一番聞きたかったね、この間の鉄道の春休みもそうです、その前のガンバのシリーズもそうなんだけど、著者はね、はい、初めから筋書きを作っておいて、はい、それで始めてんのかな、それともそうじゃなくてね、何か最初の設定だけしておいて展開していくのかなって、そこがねとても伺いた点なんだよね。
そうですね、うん、なんとなくグリックの冒険書いた時にはシマリスが逃げていって、でそして彼らのふるさとに戻るという大まかな設定はなんとなく思っていたんです。
そう
冒険者たちは逆に非常に綿密に計画を立てたんです。
あ、そうなの。
彼らが道中で交わす会話までみんな書いておいたんです。この方法は三島由紀夫の方法ですよね。三島さんは書く前にノートにギチッとも全部はいできたものがもう残ってるわけですよね、うん、そこまではやらなかったんですけど、でも相当 それは1作目を書いて2作目の時には物語を書くってことの訓練を自分に課そうという思いもあって、そこまでしてやってみようと思ったんです。それでやったけれども、書き始めてみたらそんなノートなんて役に立たないで、やっぱり主人公たちが生き生きと動いていく方向に行っちゃうわけですよね。そうでなかったらまた書き手としては僕の場合は全くつまらなくって、彼らが勝手に動いていくという。でも本当に言うと、子供たちはあそこでつけられているガンマだとか満腹だとか、そういうふうな名前が随分好きなんだけれども、作者といたしましては書き終えたらちゃんとしたまともな名前にしようと思ってたんです、ところがなんか書いてるうちに15匹もいるわけだから、ちょっと頭が混乱してきて、記号のように一応名前つけておこうと思って、最後まで書き切っちゃったらもうくたびれたからこれでいいと思ってそのままでやっちゃったんです、そしたら子どもたちが喜んじゃって、はい、
なるほど、
はい、だから書き手と子どもたちの間って、そんな風にこう絶妙な綱渡りみたいなところがあって、はい、それはよかった。
いや、そうだ、15人の名前をさ、よくこんなに考えたなと思ったよ、
面白い名前ばっかりで、
そうだったんですよね。今になってみるとそれでよかったなというふうに思っています。そうこうしているうちにカワウソがいよいよ絶滅だっていうことを知って、そして四万十川に行って何回か取材して、それでもう本当に絶滅目前っていう時になって、書くにしても資料が全然日本の動物学者のものがなくて、真剣にやっぱり動物学者も追求してなかったんですよね。で結局イギリスから全部資料を取り寄せて、はい、やりました。それでイギリスはもう研究が随分昔から進んでいて、はい、だからちょっと日本のカワウソと生態で違うところあるんじゃないかなとも思ってるんですけども、でもイギリスの資料は助かりました。だいたい動物文学っていうのは3つの絶対やってはいけないってことがあって、1つはイギリスのある有名な評論家が言ってるんですけども、生態からあまりに離れたことは書いてはいけない、はい、イソップの物語の系統は動物文学じゃなくて、
そうだね、
それが一つ。もう一つは動物を人間よりも劣ったものとして書いてはいけないって鉄則があるんです、もう一つはおセンチに書いてはいけないって。
あ、そう、
はい、だからフランダースの犬みたいなものは日本だけは読まれてるんだけど、イギリスではすぐ絶版ですよ、あまりにおセンチで、はい、動物はやっぱり人間と同じように高貴なものとして、ある時は人間以上の存在として書かれるっていうことが鉄則なわけですよね。だからそういうことから言うと、例えばピーターラビットなどは、我々の頃の動物園の館長さんだった古賀さんは、退官なさってからちょっと来なさいよとかって言われて聞きに行ったら、開口一番、もし生物のことをきちんと知りたかったら、まずピーターラビットを全部読んでからにしなさいとおっしゃったんですよね、そうなんだと思って。だからポターというあの作家は本当に生物学を学んだ方じゃないんだけれども、生物と一緒に遊んでるうちに動物の生態っていうものを実によく観察してた女性なんですよね。それはもう本当に私は感動しながらその話聞きましたけれども、
絵の分野でいうと藪内さんだね、
そうですね、藪内さん、
藪内さんだよね。
本当に子どもの頃から動物を描くのが好きな人で、大阪出身なものですから天王寺動物園に行っては必ず動物の前に座ったきりずっと一匹の動物を見続けていたというタイプだったらしいんですよね、で帰ってきてそのモノマネをしながら一日を過ごしたっていうような、それから行き帰りには必ず動物の死骸をそっと持ってきては机の上に置いといて、そしてデッサンをし続けた、子供心にデッサンするわけですよね。それが残っていて大変見事なデッサンです、それを小中と続けているうちに、書いてるうちに動物って分かんないところいっぱいあるわけですよね、どうしてドブネズミの尻尾がこうなってるかとかって、でそれを書いて動物学者に送ったりしてたわけですよね、その動物学者がそれについていろんな詳しい説明を、当時の学者たちは、藪内さんは私と同い年ですから1940年生まれで、そしてもう本当に優しいいろんな学者たちが彼に協力してくれて、そしてまあ戦後ですから次の世代の子どもたちを育てるためにっていうのもあったんでしょうね、大人たちの学者たちが実に丁寧に次の世代の子どもに教えてくれていた、そして結局彼は高校卒業したんだけれども、動物の絵ばっかり描いてるから 理数掛けが全くできなくなって、うん、大学に行けない、じゃあ看板書きしようかと思っていた時に、うんうん、突如福音館書店から手紙が舞い込んで、うん、福音館に来ないかってことを言われるわけですよね、うん、彼は福音館なんて名前も聞いたことなければ、うん、それから出版社に勤めるなんてことは夢にも思ったことなかったわけです、うん、ただ絵を描いていれば食っていけるらしいという、うん、そういうね高校生でそんな嬉しいことはないと思っていた、うん、それで東京から福音館の編集長がやってきて、うん、福音館に来なさいよって実はと言って矢渕さんが一生懸命になって問い合わせをしたはがきが東京科学博物館の今泉先生って有名な動物学者なんですけど、うん、そのところに残っていて、うん、それでそこにちょうど福音館の編集長の松井さんっていう方が行って動物辞典動物百科みたいなものを子どもたちに作りたい、うん、それも世界に先駆けた本物の絵と、うん、それから本物の科学的な説明ですね、うん、それも入れた本を作りたいと言ったわけです。それも分厚いね、うん、全生物を入れたような、うん、壮大な企画を持っていったわけです、うん、今泉さんがその気持ちは分かるし、うん、世界に先駆けてやってはほしいけれども、うん、絵を描く人がいないじゃないかって、うん、日本にはいない、西欧にも今いないと、うん、それはちょっと無理な企画ですよ、ダメですかって話になって帰ろうとしたら、でもちょっと待ってくださいと言って、うん、机の中から矢渕さんのハガキを持ち出してきて見せるわけです。こんな高校生がいるんだけどびっくりするわけです、編集者が、うんうん、こんな若いのに日本で描けるやつがいたんだって、うん、それもデッサンが正確であるだけじゃなくて、うん、美しい、それからなんか目の光がね非常にうまい。それで急遽その編集長が大阪まですっ飛んで行って、うん、そして彼と話して引き連れてきて、はい、そして松井さんのお宅に下宿させて、そして彼を育てていくというか、彼が勝手に育っていったというか、うん、で彼の日課は福音課の社員になって毎朝上野動物園の裏門から入って、うん、一回りして動物に挨拶して、うん、そして表玄関からちょうど開く頃なんですよね、うん、そして隣にあった科学博物館の今泉先生のところに行って、うん、今泉さんが待ってましたとばかりに、うん、とにかく毎日毎日何時間も何時間も地下にある標本室の中から動物の骨だけを描かせると、うん、いうことを繰り返したわけですよね、うん、でその骨だけ描くってことはそれだけでその動物の体全体をきちんと把握していくとなるわけじゃないですか、うん、だからよく矢渕さんの絵っていうのは他の動物の画家と違って正確だって言われるのは、うん、どんな形をとっても骨の位置がきちんとしてるから、うん、動物のそのままの姿が描けているってこと言われるんですけどね、うんうん、だからその修行がやっぱり大変なものだったらしいです。はい、それは骨だけ描くんですから ねでその次に肉を描いて、そしてあとは毛じゃないですか、うん、鳥だったら羽一枚一枚をね、うん、ずっと描き続けていくって、だから大変な修行をしながら少しずつ少しずつその生物の動物たちの絵を今までの子供時代の絵とは違ってそれプラス正確さが加わっていくってことになるわけですよね。矢渕さんって本当に不思議な人で、よく福音館でいろんな仕事をしていただいたんですけども、最後間に合わなくて缶詰するじゃないですか。そうするとね、一生懸命になってその絵本にする絵を描いてるわけですね。でも本当に疲れてくるでしょ、うん、そして編集者の方で休憩時間にしましょう、うん、ああよかった少し休みましょうと言って何をし始めるかっていうと、今度は新聞みたいなのを持ってきて、うん、そこにまた動物の絵を自由に描き始める、
描くの
全てが動物の絵を描いていくってことに徹していた人ですね、うん、徹していたっていうか遊びも仕事も全部動物の絵を描くってことで、うん、不思議な不思議な人でした、うん。
だってあの絵を見てもね、はい、例えば猫っつったってさ、全部表に見えるのは毛じゃない一本一本、
そうですね、
鳥っつって一枚一枚の羽だよね、はい、結局動物描くってことはさ、毛を描いたり羽を描いたりしてるわけだよな、はい、それをよく見るとさ本当に丁寧に描いてる
ね
すごいね。それと今おっしゃったその骨と関係あるんだろうけども、体がね、はい、自然だよね、本当の自然
なんですよね、
あれが描けるってのはすごいと思う、
だから生物学者の河合正夫さんが矢渕さんが亡くなられた時に本当にがっかりなさって、 もう自分が一生懸命動物文学にこだわって書こうとしてるのに、
うん、
自分の絵を描いてくれる人がもういなくなってしまったと言って大変嘆いておられて、それもよくわかるような感じがしました。だからポターのような人が日本にいるわけじゃないし、矢部内さんでね、もう終わってしまうのかなって河合さんは思われたみたいなんですけども、
その矢部内さんの絵と斉藤さんの文が合わさって冒険者たちシリーズの本になったのは素敵でした ね、 そうそう、ね、うん、
はい、
あの冒険者シリーズもさ、全部矢部さんの絵でしょ、
うん、
でそれを見るとね、本当によく描かれてるよ ね、
う
ん、
そうですよね、
動物の姿がね、なんか動いてる形がね、
そうなんですよね、
本当に見事だね、
うん、あのポターのピーターラビットのシリーズでよく言われるんですけども、着ている着物を脱がせると動物そのままの姿が描かれてるってことで有名なんですよね。
あ、は
い、
そう、なるほど。
矢部内さんはですね、例えばイタチが踊ったりガンバたちも酔っ払って踊ったりするような絵を描くときに、鏡の前に自分が立ち上がってジャンプしてみたり、それからちょっと酔っ払ったふりしてみたりしながら描いていったんだそうです、
うん、
基本は彼はやっぱり図鑑の作者だったわけですから、絵描きさんだったわけですから、そこにある動物をあるがままにきちんと描く、それが彼が一番したかったことですから、それが踊ったり笑ったりするのを描くってことは相当至難の技だったらしいです。でもそれを彼が懸命になってやってくれたおかげで、まあ僕なんかにとっては言葉というものをあんなに見事に絵にしてくれたってことだけで感謝、
いや本当そうだね、
感激でした。
今日は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしました。挿絵などでもお付き合いのある矢部内正幸さんのお話でしたね。
そう、本当ね、あの、うん、普通聞けない話をずいぶんいろいろ聞かせてもらって面白かったですね。
そうですね、
特に矢部内さんの若い頃の話なんて僕は聞いたことなかったのね、
うんうん、さて来週も斉藤敦夫さんと行った対談の模様を聞いていただこうと思います。児童文学作家としての話の続きなどもお送りします。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。